おはようございます。高原豪一郎です。街の雰囲気もすっかりクリスマスという感じですね。アメリカではお正月よりもクリスマスの方がはるかに大きな節目となっているようです。あるアメリカの女性が50枚一組のクリスマスカードを買って友人知人に挨拶を送りました。日本でいう年賀状のようなもんですね。ところが残った一枚を見て息を呑んだんです。なんとそのカードには短い一文が印刷されていて、それにはこう書いてあったんです。間もなくささやかなプレゼントが到着します。なんとそのクリスマスカードはプレゼントの予告状用のものだったんですね。ところで、私たちを作ってくださった神様は人間に最大のプレゼントをくださいました。それは人となられた一人子の神、イエス・キリストです。この最大のプレゼントが世に下る前に、プレゼントの予告編を示されました。このキリスト到来の予告編のことを、旧約聖書というのです。イエス・キリストは、この旧約聖書の予告通りの時に、予告通りの場所で、予告通りの方法で、生まれてくださったのです。そしてその誕生が予告通りであったということを証明しているのが新約聖書なのです。聖書にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です。なぜイエスが救い主としてそのまま信ずるに値するんでしょう。それは350箇所にも上る旧約聖書の予言をすべて実現した唯一の方であるからです。今日はここからクリスマスを通して3つのことを考えてみたいと思います。第一に、クリスマスは神の誠実さを表しているということです。昔、孤独な鳩という外国テレビドラマが放映されてたことがあります。二人の元テキサスの保安官が、様々な危険を乗り越えながら、たくさんの牛の群れを追い立てて北上し、モンタナというところまで行く西部劇のドラマなんですね。その中にガス・マクレーという保安官の臨終のシーンがあります。彼の最後の願いは、ふるさとテキサスに自分の骨が葬られるということだったんです。友人のウッドロ・コールという隊員は、その願いを叶えてやる。確かに分かったと約束します。ところがこの約束のために、コール隊員は次々と危険な目に遭うんです。モンタナからテキサスへの旅の間、そんな無謀なことをどうして続けるんだと何度も何度も質問される。ある時彼は静かにこう答えるんですね。約束したからだ。このシーンはドンパチの銃撃戦シーンに混ざって、この映画で一番迫力のあるところなんです。彼は約束を守るために命を懸けたのです。神は全人類を罪と死から救うという約束を果たすために、ご自分の一人子を予告通り、そして約束通り、今から2000年前、ユダヤのベツレヘムに誕生させてくださったのです。クリスマスは神の誠実さを表しているのです。第二に、クリスマスは罪人を救うために来られたキリストの謙遜を表しています。ところで、罪人の罪って一体どんな罪のことなんでしょう？それは、私たちを作ってくださった誠の神様を神として認めずに生きること。神を神として認めないことが罪だって言うんですね。どうしてそれが罪になるんでしょう。今年の10月、韓国の釜山でアジア大会が開かれましたね。オリンピックの出場権のかかっているスポーツの世界大会です。この世界大会の半年前、一人の日本人バレーボールコーチが台湾政府に招聘されました。 6ヶ月で台湾チームを強くしてほしいって言うんですね。彼は張り切って一人単身赴任で台湾へ渡ったんです。ところが張り切ってたのは日本人コーチの彼だけで、選手たちは全くやる気がなかったんですね。練習初日、9時に練習を開始すると言っておいたのに、9時にコートに現れた人は誰もいません。20分以上も遅れたので、9時に来いって言っただろうって注意しましたら、建物には9時に来た、コートに来るのは遅れてるだけだって言って全然反省しないそうです。ランニングを指示するとこう言い返してくる。バレーボールってコートの上でやるスポーツでしょ、どうして野外を走る必要あるんですか、そんなものは陸上選手のやることだと言って反発するそうです。極めつけはボールを追いかける気配がない選手ばかりだったんですね。無理にレシーブしたら怪我するじゃないかって言うんですよね。でもボールに食らいついていく気概がない、ボールを追うつもりのないバレーボール選手ってこんなのゲームできないんですよね。このナショナルチームに選ばれた台湾の人たちは、個人的には極めて身体能力、運動能力の高い人たちばかりだったんです。しかし、一向に上手くならなかったんです、初めのうちは。その最大の理由は、コーチをコーチとして認めていないということにあったんですね。彼らは完全にコーチを舐め切っておりました。ですから、認めていないコーチの言う指示は聞きません。そして教える側にとって最も辛かったことは、選手が自分を認めようとしないということだったと言います。それと同じように、神ご自身にとって最も痛ましいこととは、人間が神を神として認めないということなのです。これは全ての過ち間違いの中で最も致命的なものであって、聖書はこれを罪と言ってます。罪とは神を神として認めないことなんです。しかし、この日本人コーチは本当に謙遜でした。途中でつむじ曲げて日本へ帰ってしまうということなく、最後まで台湾に踏みとどまり続けたんですね。それは彼らに対して持った夢を捨て切ることができなかったんです。一人一人の才能はすごくあるということを見抜いてたんですね。同じように神様は人間を決して見限ることのないお方なのです。第三に、クリスマスは神様の愛を示しています。息子が幼かった時、私はよく本を読んでやりました。彼にはお気に入りの本がありまして、まあ、それを何度も何度も繰り返し読んでくれ、読んでくれとせがむのです。ある時、話の途中で彼はこういうふうに言ったんです。お父さん、僕この本の中に入りたいよ。入って主人公の少年に教えてやりたいよ。いろいろピンチばかりが続くみたいだけど、最後はハッピーエンドになってるから、そんなに落ち込まなくてもいいよ。そういうこと言ってました。私それを聞いて、神様のことを思ったんです。神から離れた人間が、破壊と悲惨の歴史に突き進んでいってるのを、神様はどんな思いで天からご覧になってるんでしょう。この人類歴史の中に入りたい。人類を破滅のコースに行くところから救いのコースに入るように介入したいと願ってらっしゃるのではないでしょうか。そして本当に人類歴史の中に介入し、降りてきて貝羽桶に生まれ、病を負い、悲しむ者を慰め、最後は十字架で全ての罪を引き受けてくださったのです。そして墓に葬られて、後三日後に復活し、死を打ち破り解決してくださったのです。どうぞ、人となられた神、イエス・キリストを救い主として受け入れてくださいますように、 心からお勧めしたいと思います。